私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。パリサイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに次のように言っています。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。パリサイ派の人々、おそらく、イエスに好感を覚える何人かの人々は、この地域にあって権力を手にしていたヘロデの手がイエスに迫ろうとしていたことを知り、逃れることを勧めたのでありました。この人たちの態度から知らされるのは、イエスに好意的であるその一方、ヘロデに対する好意的とは決して思われない感情があり、それが敵味方を作り出してしまっている要因となっているという事実であります。私たちはさまざまな場面で敵と味方、正義と悪という構図を作り上げて、人を判断、区別してしまっていることがあります。共通の敵を作ると、味方の側の結束が固くなりますから、仮想敵を掲げ、自分たちの関係を保持しようと考えることもあるでしょう。といっても、敵というと、国家間、民族間の争いと結びつけられ、私個人のこととして考えるのは、実に縁遠いことのように思われるかもしれません。マザー・テレサさんは、愛の反対は無関心である。このように言われましたから、味方と敵、正義と悪、そういった枝柄を関心のある人と無関心な人と言い換えると、より身近なこととして考えることができるかもしれません。関心のある者同士が集まって親しくしていればきっと楽しいのでしょう。問題も起こりにくいでしょう。少々の問題にも目をつむることができるでしょう。しかし、関心のある相手だけに目を向けて生きるということは、その外側に生きる多くの人々を無関心の域に追いやるようなことにつながり、実に狭い枠の中に自らの人生を押し込むようなことではないかと思うのです。同じように私たち教会もその在り方に気をつけなければならないでしょう。私たち教会にはキリストを信じる者、信じたいと模索している者が集まっている、このように言えるでしょう。言うなればキリストに好意的な人の集まり、それが教会にあります。しかし気をつけなければならないのは、教会に集まる人とそうでない人と、敵味方とすることはないでしょうが、どこかでこう線引きをしてしまっている事実であります。教会の外の人という表現が口にされることがあります。それはどこか無意識なところで線引きをしているということなのではないでしょうか。もちろん集まる人とそうでない人、関心のある人と関心のない人と、私たちの目には明確な区別がなされるのですが、大切なことは 神の御心は常にすべての人に向けられているということなのです。マタイによる福音書5章45節に、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであると書いてある通りです。私たちはさまざまな基準で区別をするのですが、主なる神はイエス・キリストを通してすべてを区別せず、すべてのものに親しく等しく愛を向けられるのであります。この神の御心に従うことが私たち教会に与えられている使命なのです。つまり、私たち教会の交わりは、内側に心を寄せることだけにとどまらず、すべての人に心を寄せる、神の愛を明らかにしていくために集められているということなのです。福音の日課に目を戻しますと、ファリサイ派の人々がイエスのことを思って、逃れるようにと進めるのですが、当のイエスは、今日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目にすべてを終えるとヘロデに告げるように言い、さらに、私は今日も明日も、その次の日も、自分の道を進まねばならないと言われているのです。神の子であるにもかかわらず、その力を振るって悪をひれ伏させるのではなく、危険を察知して逃れるのでもありませんでした。ただただ自分の道を進まねばならないと言われているのです。なぜなら、自分の道とは神の御心に従う道であり、それは十字架への道に他ならないんです。キリストの十字架は、ご自分を信じ、また好意を持つ人々のためにだけあるのではありません。味方のためにも、敵のためにも、関心を寄せる者のためにも、無関心な者のためにも、主はその死を遂げられたのです。そしてこれが、キリストを通して示された神の正義なのです。一方、旧約聖書では全体を通して神の正義、正しさというものが示されているのですが、その神は正しくないものを裁かれることが記されています。ですから、その神をなだめるために、律法は罪に対する動物の犠牲による取りなしを命じたんでした。罪を負っている人間はあくまでも正義ではなく悪の側に身を置くのであって、神の正しさは裁きの基準のように思われ、人々は恐れにひれ伏し、従順であろうと努めたのでありました。このように、旧約聖書の多くの部分で、正義と悪に区別されているのですが、それは神と人間の間の事柄となっていることがわかります。聖書は正義について、すべて神に着せられるものとしているのです。ですから、旧約聖書において、どれほど正しい人間とみなされた人々も、どれほど信仰が厚く誠実だとされた人々も、決して完全な正義に徹しているわけではないのです。アブラハムにしても、ノアにしても、またダビデにしても、ソロモンにしても、それぞれに聖書に登場する信仰的英雄と 描かれているのですが、その正しさだけではなく、その罪があらわにされていることを聖書から見ます。それは完全な正義、正しさは人間には一切なく、ただ神にあることを聖書は教えているということなのでしょう。つまり聖書が示しているのは、私たち人間が正義の側に決して身を置けないという現実についてなのです。私たちはいろいろな場面で、正義や悪、味方や敵、それを区別して相手を見ています。しかし、神の御手のうちにあって、神に対して私たちは敵であり、悪である。それは誰もが等しくそうであるということを覚えなければならないのでしょう。ところが、第一の朗読でお読みした創世記15章では、神の正義が単に正しくない人間を裁くのではないということが明らかにされているのです。年老い、また子も与えられなかったアブラハムに、主なる神は告げられます。あなたから生まれる者が後を継ぐ。もはや年老いて子が与えられる可能性がない現実に対し、神はそれでもあなたから生まれる者が後を継ぐと言われているのです。この神の約束は人間の目には虚しく映りました。その約束が果たされる可能性は常識的に考えて 0% としか思えないからです。ところが主は彼を外に連れ出し、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになると言われたのです。確かに天には数えきれない星が輝いています。しかし現実はどう考えても 0% の可能性、つまり不可能でしかないんです。人の目には可能性はゼロなのですが、それでも主なる神がこのようになると言われる約束にかけてみるように招かれています。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと続いています。アブラハムはその可能性はゼロという現実を認めながらも、それでもこの神の約束にかけたのでした。神が 100% であることを信じたのでした。これが信仰ということなのです。この場面からパウロはその手紙の中で信仰による義を主張しています。神の正義は正しくないものを見極め裁かれるのですが、ここで神の約束を信じたアブラハムについて神は義と認められたのでした。つまり正しくないものを裁く神が悪を断罪するのではなく、正しくないものをその信仰のゆえに正しいと認められたというのです。この信仰による義について書いたパウロはその手紙の中で次のように書いています。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。 すでに申し上げましたように、パウロはアブラハムが神の約束を信じ、神がそれを義と認められた場面からこのように展開しています。旧約で示された神の義がイエス・キリストによって実現したと言い表しているのです。ところでこのパウロの言葉ですが、イエス・キリストを信じることによりと訳され、これを文字通りに捉えると、私たち人間の信じるという行為が自らを義、正しいとすると読み取れてしまうのです。つまり、神の救いの御業に人間の信仰が足し加えられて、その結果、救いに至る。そういった、図式になるわけです。これでは、人間の側の可能性がゼロであって、神が 100% であるというアブラハムの信頼とは違ったものになってしまうのです。これは、翻訳の、誤りといいましょうか、翻訳の、不十分さがもたらした誤解であって、2018年に出版された聖書教会共同訳では次のようになっています。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです。先ほどは神の義はイエス・キリストを信じることによりとなっていたのが、イエス・キリストの真実によってとなっているのです。この翻訳の修正により、神の義、救いには信じるという人の努力、協力が必要とされるのではなく、ただキリストの真実にかかっているということがわかるのです。私たちがいかに信じるかによるのではなく、キリストの真実がすべてのものを救う力となっているというのです。100% 神の恵みであります。ここで言われているキリストの真実とは、その十字架の死に他なりません。キリストの十字架によって 100% 全てのものは救いに入れられた。これを信じるのであります。決して私たち自身は自らを救いに至らすことができなくても、ただキリストの十字架に示される神の愛だけがそのまま私たちを罪の支配から解放し、私たちを生かすのです。それでも依然、私たちは関心ある人々に心を寄せ、そうでない人々については無関心であることが少なくありません。好意的にない人々にはそうではないのですが、それ以外の人には批判的な目を向けることも少なくありません。主イエスは、すべての人々の救いのために十字架の死を遂げられたはずなのに、私たち教会はともすると、自分のための、自分たちのための十字架としてしまいがちになるのです。パウロは、もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。このように言っていますが、 私たちの罪が十字架を自分のために、自分たちのためにとどめようとするのでしょう。私たちはその罪のゆえに人と人との間に線引きをし、無意識のうちに関心と無関心、敵と味方という隔ての壁を作り上げてしまうのです。到底救われるのにふさわしくない私たちの存在がここに示されます。しかしそれでもキリストの十字架によって示された神の愛は 100% なのです。救われる理由を自らのうちに一切持たないとしても、この神の愛は全てを実現する力なのです。十字架は処刑の道具でしたから、人の目にはただ敗北に見えました。しかしキリストの十字架は神の愛であって勝利の印なのです。ですから私たちは繰り返して礼拝に集められ、神の奉仕をいただき、最大の神の奉仕、キリストの十字架によって許された群れとして、神の愛による勝利の中、安心してすべての方々に関心を寄せ、十字架を述べ伝えることができるのです。そのままのあなたが神の愛によって生かされている。この喜びをすべての人々と分かち合うために、日々の生活の中へと派遣されてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにやって守るように。アーメン。